小田作之助作秋の傘。秋という字の下に心をつけて憂いと読ませるのは誰がそうしたのか、意味軸も考えたと思う。まことに物思う人は季節の移り変わりを敏感に感ずる中にも、分けていわゆる秋の気配の立ち染めるのを人一倍しみじみと感ずることであろう。私もまた秋の気配を人より早く感ずる方である。と言って、物思うゆえにではない。実は、毎夜徹夜しているからである。私の徹夜癖は、19歳に始まり、その後10年間この癖が治らず、ことに近年は仕事に追われる時など、ほとんど一日も欠かさず徹夜することがしばしばである。それゆえ、およそ一年中の夜明けという夜明けを知っていると言ってもよいくらいだが、夜明けの美しいのはやはり秋。ことに夏から秋へ移ろうとする頃の夜明けであろう。五尺八寸十三巻。すなわち痩せているせいで、暑さに強い私は、裸で夜を過ごすということはあまりなく、どんなに暑くても、きちんと浴衣を着て、机の前に座っているのだが、8月に入って間もなくの夜明けには、もう浴衣では肌寒い。人々が宵の寝苦しい暑さをそのまま夢に結んでいるときに、私は、ひんやりした風を肌に感じている。風鈴の音もにわかに清い。セミの声もいつか聞こえず、部屋の中に迷い込んできた虫を、夏の虫かと思ってうちわで叩くと、チリチリと哀れな鳴き声のまま息絶える。鈴虫らしい。8月8日、立秋と暦を見るまでもなく、ああ、もう秋だな、と私は感ずるのである。人一倍早く。4、5年前の8月の初め、信濃追分へ行ったことがあった。追分は、軽井沢、靴掛けとともに、浅間根越の三宿と言われ、今は焼けてしまったが、ここの油屋は、昔の宿場の本陣そのままの姿を残し、堀達夫氏、室尾再生氏、佐藤春夫氏、その他多くの作家が好んでこの油へ泊まりに来て、ことに堀達夫氏などは、一年中の大半をここの大名部屋か、古生の部屋かで過ごしていたくらい、伊豆湯ヶ島の湯本館と同様、作家たちに好かれた旅館であった。10時何分かの夜行で上野を立った。高崎あたりで眠り出したが、急にぞっとする涼気に目を覚ました。薄い峠に差し掛かっている。白樺の林が月明かりに見えた。すすきの穂が車窓にすれすれに、そして、割れ木工の花も咲いていた。青みがちな月明かりは、まるで夜明けかと思うくらいであった。しかし、まだ夜が明けていなかった。やがて軽井沢に着き、靴掛けを過ぎ、そして追分に着いた。薄暗い駅に降り立つと、駅員が、信濃追分、信濃追分、振り動かすカンテラの火の尾を引くような間延びした声で駅の名を呼んでいた。乗ってきた汽車をやり過ごして、線路を越えると追分宿への一本道が通じていた。浅間山が不気味な黒さで横たわり、その形がみるみるはっきりと浮かび上がってくる。 間もなく夜が明ける。人影もないその寂しい一本道を少し行くと、すぐ森の中だった。前方の白樺の木に裸電球がかかっている。鈍いその明かりの周りに、秋の夜明けの静けさが傘のように集まっていた。しみじみと遠い眺めだった。夜露に濡れた道端には、高原の秋の花が可憐な色に咲いていた。私はしみじみと秋を感じた。暦ではまだ夏だったが。かつて極めて孤独な時期が私にもあった。あるよ、暗い道を自分の寂しい下駄の音を聞きながら歩いていると、いきなり暗がりに木製の匂いがひらめいた。私は何ということもなしに胸を温めた。雨上がりの道だった。二三日してアパートの部屋に金木犀の一枝を生けて置いた。その匂いが私の孤独を慰めた。私は匂いの逃げるのを恐れてカーテンを閉めた。しかし、その隙間から肌寒い風が忍び込んできた。そして、私の寂しい心の中を静かに吹き渡った。それが私を悲しませた。一週間すると、金木犀の匂いが消えた。黄色い花びらが、床の間にぽつりぽつりと落ちた。私は、ショパンの雨だれなどを聞くのだった。そして、タバコを吸うと、冷え冷えとした空気が煙と一緒に口の中に入っていった。それが、なぜともなしに、物悲しかった。